おっさん、
スキーさん、
おっさん、
松尾さん、
おっさん、
坂口くん、
おっさん、
こんにちは、ゆいまるです。
はい、
はいはい、
ここでございます。
はい、やってまいりました。
やっていきましょうかと、
はい、
ね、いうことでございますが、ね、なんかここでバタバタっとそのアニメニュースをいこうかなと思ったんですけど、
けど
まああのジークアクスは今さっき言うてもうたんで、
そうですね
特にないです。
ないですか。
あれが来ましたね、あれの情報がね。
何でしょう。
これね、週末ツーリング、
あ、来ましたね、
斉藤栄先生、
はい
はい、あのアニメ化決定しますって。
あれ話終わってませんよね、まだね。
あれ4巻か5巻ぐらいまでしかもう出てないの。
いてますよね。そこがそれぐらいですよね。確
かそれでパタッと止まってるでしょ。
なんかそすわんですよね。
あのあとあれ書いたから、斉藤先生。
何を。
あのスーパーカブの霊子の話書いたから、ほら、
はい、あ、あの人書いてあるんだ。
そうそうそうそう。だからもうそれ書いたりとかしてるから、先生なかなか多忙なんですよ。
今6巻って書いてますね。
6巻まで俺持ってたかな。6巻まで。
7巻が、3月下旬の予定ですね。
あ、もうそろそろですね、
はい、
あ、俺結構全部持ってるはずやねんけど、うん、読んでないけどな。
4巻5巻までは読んでたんやけど、
ね、3巻ぐらいまでなんとなくおぼろげながら読んでましたけど、
うんうん、
それ以後読んでないっすわ。持ってんねんけど。
モテギかなんか行くんでしたっけ。鈴鹿でしたっけ、あれ。
あ、モテギ行くんちゃうかな。
モテギでしたっけね。
モテギ行く話ぐらいまで、
うん、あれが覚えてるんですか。あとなんか初めて違う人に会うっていうのがあったような。
ああ、そう、斉藤隆夫先生のサバイバルじゃないですか。それもいよいよ
古い、
いよいよサバイバルになってきてるじゃない。一応人間おるんですか。
人間なのかロボットなのかみたいなね。
あれ、それ最初の方で出てきたんちゃいますの。
いやいや、それは完全に見るからにロボットやったりね。
ああ
、
あの
アンドロイドやけど、
あの FM みたいなやってた人ね。
あの
FM ロボットみたいなやつ、
うん、あの自衛官だった人ね。
FM をひたすら流し続けるという
でしたっけね。
うん、そう、それ
で、それでもう僕が呼んだのはなんか毒ガスが、はあ、出てくるような地帯で歩いてくる人がいるみたいなのがあって、
はあ、そうなん、あったの。
知らん、
それだいぶ後ろの方じゃん。4巻、5巻、4巻とかそんなぐらいじゃん、
うんうん、まあいずれにしろあなたが今持ってる本に載ってることですわ。
どこ行ったかちょっとわからんの。俺の横今もうすごい渦高く漫画が積まれてるんですけど、
本、漫画の山が。
読んだもの、読んでないもの、売ったもの、売ってないものっていう、もう読んで面白くなかったものどんどん売るっていうね。
ああ、潔くていいですね。
はい、感じに今してるんですけど、まだなんか横にいろいろ積んであるな。積んであるけど全然読んでないな。まあ、うん、ええわ、
はい、
いう感じなんで、
は
まあ楽しみですね。スポットみたいなちょっとなんか YouTube でちょろっとやってた、うんうん、まあそこそこしっかりとやってんなと。
まあね、こういうのははい、あの色がつくとまた変わってきますもんね。
そうやで、
ね、
でもキャラクターもちゃんと、
うん、
やっぱりもう最近のアニメなんで、
うん、
そんなとんでもないキャラクター出てきませんわ。
まあね、
全然似てないしみたいなやつ。
こんなやつ出てないぞやつとかね。
うん、そりゃそうでしょ、別の人間が書いてるんだからって話になるやんか。
昔はね、そういうのも珍しくなかったですからね。
そう、全然期待を裏切られる感半端なかったんですけど、
う
ん、
もうテイスト違うやんみたいなのがね。
最近はもうちゃう、全然ちゃう、
うん、
全然そのまんま。
アニメに関して言えば
ね、イメージ通り。
実写はいつまでも変わらんけどね、は
い、全然お願いしますっていう、はい、実写はな、
うん、
もうほらしゃあないですわ。そこまで求めてあったらかわいそうですわ。いうことなんで、まあまあ、ちょっと楽しみやなと思って。
まあそうですね。
テレビアニメになるって言ってるんで、
うんうんうん、
テレビシリーズでちゃんとやるらしいんで。
ネットフリックスとかじゃなくてね。
うん。そういうとこでもいいんじゃないですか。面白そうかなと思って。うん、
確かにね。
先生も苦労しましたけど。エロ漫画からスタートしまして、
はいはい、
ずっとね苦労してきましたけども、やっとここでね、
うん、でもまあ終わってない漫画アニメ化するっていうのはな、しかしなっていう気もする
んですよね。あ、そういう派、 うん、終わってない漫画だらけやん世の中。
そう、いやそれをアニメにするとね、結局話一緒できりで終わるじゃないですか。
もう最後まで行くんかどうかの話な。
そう、
論っていうことになるわな。
うん、そしたらなんかすっきりせんなあいう感じになるじゃないですか。
すっきりせえへんけど、ワンピースとか見てないやん、うん、
ワンピース。
ワンピースとかあれ終わってないし、同時進行やらんか、うん、もう今ドラゴンボールぐらいのノリやろ。
だって勝手に劇場版とかも山ほど作ってますやん、もうオリジナル展開か。
まあまあ、あれはいいっすわ。それは全然別の話として作るっていう、これもお金儲けの話ですやん。
劇場版はね、
それ
は
コナン君とかでも全然関係ないやん。
まあそういうことですわな。
コナン君本編じゃないやんっていう話ばっかり作ってるやんか。ドラえもんにしたってそうやんか。もうここら辺はもう、それはしゃあないんちゃうの、
ね、連載にとらわれないっていうことですからね。
うん、それはええけど、本来追っかけないといけない本編の方、
うん、
っていうのがもう追いついてしまったりとかするから、
ね、谷間飛んでばっかしっていうのはさすがに
もうやんからね。そう、もうお腹いっぱい感たっぷりやんか、
そこはね。
そこはな、ね、もうしゃあないっすよね。
さすがにうまいことやってくれてるんじゃないんですか。
あ、うまいことやってないね、今も昔もね、多分ね。
あ、そうなんや。ワンピースもそうなんや。
ワンピースもそうやし、まあ、あれ、あなたの言ってたダンダダンやったら第2期とか決まってるけど、
ダンダダンは結構関数出てるから、そうそう追いつかんでしょ。
うん、いや、追いつく気配がなかった、終わりがやっぱ見えてないとって話でしょ。
まあ、あとは
そういうことでしょ、
まあ、
言うてるのは。
まあそうやけど、
終わって落ちてるのは分かってるから、
うん、
これをどうアニメで描くんかなっていうことが見たいわけでしょ。
まあね、アニメに期待するのはそういうことなんでしょうね。
そうでしょ、うん、でもそういう意味ではもう落ちてない漫画だらけが今やってるから、
うん、
ほらどこで落とすんかなっていう話もありますやんか、
うん、まあ、なんたらへんの聞きりのええところっていうのはあるんでしょうけどね、それは。
うん、となるともう今落ちてる漫画を今さらみたいなやつってないんじゃないの。
そうなんかな。
ああ、昔銀河鉄道39やったで一緒にやってましたやん。
でもあれはちゃんと番組の中での結末をつけてるじゃないですか。
3つエンディングあるからね、あれ。映画のエンディング、テレビ版のエンディング、漫画のエンディングっていうのあるからね、
はい、それでいいと思いますよ。
そう、宇宙戦艦ヤマトとかもそんなんちゃうの。
ヤマトはあくまでアニメの方が本編であるわけですから。
そうやな、漫画もそんな出てないからね。
まあ、コミカライズ確かにありますけどもね、割と近いとこ行ってるけどちゃうやんいうとこもやっぱしオリジナル展開があるんで、それはそれでもまあ楽しいんですけどね。
もともと松本零士先生の漫画はあるんじゃないのあれ。
いや、まず僕らが見たのまた別の人が書いた漫画やったと
思う。ああ、あっちの方の人な。
うんうん。思い浮かぶでしょ。
松本零士先生の方じゃない方
ね。ない方で、そう。あったで
しょ。偽物の人な。
偽物言いたりな。
偽物のヤマトな。
まあまあ、でもあれがオフィシャルコミックやったわけですから。
あれ、でもテレビに引っ張られてる作品じゃないのあれ。
まあ基本そうですけど、ヒスがいきなりクーデター起こしたりとか、オリジナル展開してますよね。
あ、ちゃんと変わってんだよ。
若干変わってるんです
よ。話むちゃくちゃないや。
むちゃくちゃってなきて、ちゃんと基本ちゃんといて帰ってきてよかったねっていう話のはずですよ、ね。
ああ、そこら辺は同じ終わらし方してる
ん
ね。
うん、島が勝手に改造されてて古代に襲ってくるような展開はないですからね。
え、島そんなんやったっけ。
小説版はね、もっともっとね、えげつない展開になるんですよ。
エキセントリックなんですか。
エキセントリックな、これみたいな感じのね、展開なんですよ。
あ、そうなんや。
はい、わーつらーみたいな展開なんですよ。
うわー、バッドエンドなん。
まあ、ある意味バッドといやバッドなエンディングかもなっていう展開はあるんですよ。
小説版ガンダムみたいなもんか。
まあ、あれ全然ちゃいますもんね。
あ、読んでないですけど。
僕も読んでませんけど。
読んでないですけど、なんかちょっとちゃうんやろ。なんかちょっとちゃうんやろ。
アムロ時々死ぬはずですからね。
アムロ死ぬんかいな。
確か、うん、最後まで生き残らんはずですよ。
その後どうなんねん、ガンダム。
最後はセーラが泳いで終わりっていうシーンだけはなんか知ってます、
ね。ああ、そういうこと。セーラさんだけは生きてるんや、最後。
セーラさんは、はい、一人で泳げるんだとか言って終わるんですよ、確か
に。ああ、そういう終わり方な。
うん。
そう考えると、いろんな終わり方があるから。
まあ、それはそれで楽しいんですけどね。
やっぱり どれをこう主題とするかというか、メインストリームとするかみたいなところはあるやんか。うん、
まあね。
うん、そこはね、でもやってる、ね、早々にアニメ化してしまうっていう風潮もよくないんやけど、
うん、人気がありゃね。
あ、もう早い、でもだ、ちょっとな、熱いうちに料理してしまうとあかんから。
まあね、それはね、今、コンテンツ探しで、まあ、あちこちも大わらわなんでしょうが。
そうそうそう、そういう原作もありきのやつは。
うん、で原作ありきやったら、そこはもう忠実にしてもらうしかないじゃないですか。
そうそうそう、それはしょうがない。それは同じ話じゃないと納得できへんもん。
そうそう、話違うってなったらね。
このシーンが動いたらどうなるかが原作ありの話やから。
うん。
そこはな。
まあそれっぽいアキラの方がすっきりしてこっちの方がいいんじゃないかっていうパターンもあったりするわけで、ね、
ちょっとお話変わっちゃったねだいぶっていう、
そうそう、すっきり
した、ね、まあ、2時間やったらそんなもんやねっていう話やもんな、
うまいこと落としてますよね
っていう。大友先生好き放題やってくれたなみたいなやつあ、まああれぐらいの方がいいんかなと思いますけど、そうですか。もうだからちょなんかね、そんな深夜アニメ見てないですけど僕全然最近何も見てないですけど、
はい、
まあまあそういうのもありなかなと。
まあね、まあ、4月になったらまた新番組がね、いろいろ始まりますからね、
いろいろね、あると思いますね。それまた楽しみに待って、
それはそれで、
みんなに見ましょうと。
それです、
いうことですか。はい、了解、わかりました。もうそれまた楽しみにしたいなと。
メダリスト見てください。はい、
メダリストな、漫画いっぱい並んでたわ、
うん、そうですよ、ジョーなんかね、
あります
ね。
改めて本屋行ったの、はい、うん、ああこういうことなと思ってたんですけど、見てなかったんですけど、はい、でもそのメダリストを見ようと思ってね、
はい、
あのアマプラをスイッチオンしたわけですよ。
オン、はい、
ああちょっとアマプラでも見ようかなと思って、メダリストとかなんかヨマちゃん言うとったなと思って見てたんですけど、
はい、
ちょっと新作がいろいろ来てまして今、
まあ何回ありますわね。
あの今話題のあれとか、何やったっけ、
サムライタイムスリッパーもアマプラ来るらしいですからね。
ああもうすぐ来るで、3月かな、
ね楽しみですね、うん、
ブロークンレイジとかなんたらレイジ、はいはいはいはい、ビートたけしさん
で、ね、はいはいはいはい、
まああれとかね、いろいろ来てるんで、オリジナルが来てるんで、
そうですね、
ああ最近来てるなと思っていろいろ見てたんですけど、
はい、
一個ね見たくて見れてなかった、
うん、
あアマプラに来てると思って、
はい、
見たんですけど、
はい、なんでか、
今回は仕掛け人藤枝バイアンでございます。
意外
意外かな、なんでありやで。
そう、なんか時代劇って感じじゃないもんな。
いや、俺、でも、ちょっと最近時代劇づいてない？そのサムライタイムスリッパーとか。
あれ時代劇じゃないと思う。
チャンバラづいてると思うねん、俺。
ああ、なるほどね。うんうんうん、
チャンバラづいてるというか、そういう時代劇を作ることの難しさっていうんですかね。
ほうほう。
って最近よう言われますやん。
何が？
あの、時代劇って昔はテレビとかでいっぱいやってたけど、
毎週やってましたもんね。
あ、今はほらテレビでもできないぐらいもう予算が高くなりすぎて、
うんうんうん、
チャンバラ映画で作られへんと。
な、おいそれとね。
あ、ほんでチャンバラ映画というかチャンバラテレビみたいなテレビシリーズみたいなのが作られへんから、
まあ、時代劇がね、
もう時代劇って映画だけのもんにちょっとなりつつあるんですよね。
うん、
で なんかねそういう、はい、ほら実際そうやし、
まあね、
実際映画で2時間ぐらいのもんとしてチャンバラ映画やってるけど、
うん、
テレビで今やってるなんてことはもうないじゃない、必殺仕事人の再放送ぐらいしかやってないじゃないですか。サンテレビで。
サンテレビ。
サンテレビでちょっと古いやつ。
うん、たまに思い返したようにやるやつね、そういう。
やってたりするやつ。
まあ、あと NHK ぐらいですかね。
NHK、大河か。
大河と、あと他にもやってたと思いますけどね、なんか。
ちょこちょこ。
うん。
NHK のなんかやつってあのなんとかの上の雲ばっかりやってるやろ、あれ
あれ明治時代
あれな、あれ何回もやってるやろあれ。
まあね、
金かかるから。あ、なんだよモックンばっかり、うん、金かかるからね、坂の上の雲や、坂の上の雲、あ、いつまでやっとんだあれ。
あ、金かけてますからそれ。
何回見させられんねん、見てないけど一回も
見てないんや
全然見てない意味ない。わからんから見てないですけど、
ね、まあ、あれで楽しいと思いますけどね。
そういう意味ではやっぱり時代劇って貴重なんですよ。
まあそうですね、今やね、
最近はね、
はい、
だからその藤枝梅安が映画で公開された時見たいなと思ってて、うん、
はい、
またいつものようにスルーしてしまったんですよ。
はい、よくある話です。
ああ、いつものようにあのさらっと2週間目ぐらいから全然もうなくなって、時間も合わんくなって、なんでああアマプラに来たなと思って、
はい、
見ようかって言って見たんですけどね。
どうでした
か？面白かった。
よかった
よかったね。
非常どういうテイストなんですかね、うん、
あの必殺仕事人の真面目なやつやな。
はは
あの、なんていうか、おとぼけのない必殺仕事人って感じ。
向こう殿っていうのがないと。
向こう殿はないね。向こう殿はあのヒルアンドンじゃないよね。
うん、
あのその不真面目さを全部除いたやつ、
はいはい、
うん、仕掛け人っていう人の、うんうん、あの、うん、そのなんていうんですかね、
うん、
暗殺者の話。
あの恨み晴らす人たちでしょ。
うん、だからその、うん、恨み話す、人の話もあるし、うん、
はい、
恨みを晴らさないといけない側の人の都合もあったりとかして、
うんうんうん
うん、あのいろいろそういうなんか心の葛藤みたいな、
はあ、
まあまあ要は必殺仕事に真面目にしたやつですわ。笑いがないやつです
わ。ないやつね、はい、あのアニマルとか出てこないことですね。
出てこないね。あの、うん、モンドが海外行ったりとかせんやつね。なんか上海行ったりとかせんやつね。
何でもあり。
あ、でもまあまあ良かったっすね。面白かった。
まあ普通の時代、一本の時代劇としては面白いことですね。
まあまあああいう人がおったかおらんのかと言われると、
うん、
疑問になってしまうんですけど、
それとは水戸黄門かって何かってそうな
りますよね。そう、あの針師のおっさん、天のおっさんがな、要は天のおっさんが、何、ちゅうかな、
うん、
要はお金持ちというかその手配人がおるわけですよ。
はいはいはいはい。
それいろいろあの子飼いのやつがいっぱいおるわけですよ、
うん、
誰それさんの親方はこの人、うん、誰それさんの親方はこの人みたいな、
うんうんうん、
いうやつがおって、その人からまあ常に依頼が入って、
はい、
これをちょっと仕掛けてくれませんかと、
うん、
まあ、詳しい理由はなかなか言えませんけどもみたいな、
まあそれね、
でそれをそのバイヤーが調べて、
はい、
殺していいかなって調べて、殺していいっていう判断だったら、殺すっていう、
うん、あの CT 画像みたいなのないんですか？
CT 画像、あれ、それ山崎努のやつやろ。
そう。
俺もそれをすっごい、あの、あれしてんで、想像はしてるんですよ。
はい。
あの、針物資をさせてって、
うんうん、
心臓に届いて、
うん、
ドックンドックンってなったら物資が止まるやつ。
そう。
ああいう話じゃないです。
あの、骨がゴキッとなるとかね。
あの、ないです。その、ボキバキって、生体のおっさんやから、
うんうん、
ここの骨折ったら死ぬみたいな、
うん、
やつではないです。
ないんや、
は
い。
あれでも仕掛け人やんな。
だったもんですけどね。
あれ必殺仕事人、仕掛け人、
その辺僕もよく分かってないんですけどね。
だからね、あれ必殺仕事人の前に、
うん、
必殺仕掛け人っていうのが1回だけあるはず。
あったんですね。それはまた割と真面目なやつなんですよね。
あ、そうなん？それ山崎努じゃないの？
うんうん、
がやった、あのボキバキバキバキって言わせちゃう
の。あれはもうちょっとその仕事人やってだいぶ砕けちゃってから、あのまたやって違うシリーズで出したやつ違います？
むちゃくちゃだったやつ。
うん、やっぱあんな CT 画像普通出ませんでしょういう話じゃないですか。
なる。ほんであのほら、あの元仮面ライダーの人、
うん、
村上なんとかさ、
はいはい、村上秀樹、は
い、人ぐらいからあのブシューって刺すのが始まったやろ。
ああ、あの京本政樹やれたりね。
京本政樹のやつはかんざしじゃない。あ、違うわ。京本政樹何やったかな、
あのなんだ、琴の弦かなんかじゃないましたっけ。
弦は、あ、ちょっか、そう、琴の弦か。なんで、三味線じゃん。
あ、三味線の弦か。
三味線は中条清ですわ。
ピンってやるでしょ。
あ、プンって言わせたら、プツッと切れて、ボタンって
落ちる。そう。
あれ、中条清です。あれは、あの、なんやろ。あれ、かんざしやったんちゃうかな。
かんざしやったかね。
かんざしはあれか。あの、後の牛とか。あの人誰やったっけ、今酒ばっか飲んでる人。
何やそれ。
あのテレビ大阪で酒ばっか飲んでる人。
誰やそれ。
誰やったっけな。あのほら、龍、なんとかの龍。
うん。
あの夜、あの大体溝の、なんか深い溝みたいなとこ、わーって走って、ほら。
はあ。
やるかんざし職人の人。
かんざし職人の人、
ね、あ、誰やったっけな、あれ有名な人やけどな。あの人がかんざしでブショッと刺す人やろ。あのちょうど中条きよしとかと一緒に出てた人ですわ。かんざし職人の竜かなんかいう、
うん、詳しい人聞いてたらめっちゃイライラしてるやん
な。そうやな。何も知らんのかね。でも あれは確かにおったよ。おったけど、うん、京本政樹おったけど何してたかな、あの人。
うん、
美しい人
やったな。そう白いでね、
中性的な感じのな、
うん、そう
ただ何で殺してたかは知らんねん、
俺覚えてないですね、
なんで殺してたかな、
うん、
で元仮面ライダーの、
はい、村上龍
樹、村上龍樹っていうの、
広明ちゃいました
、広明さん、
うん、
あの人はほらブシュッと刺して、
はい、
ポキンって折るんすよ、
はあ、
かなんかその刺すやつを、
はいはいはい、
ポキンって折ってさらにブシューって刺して殺すっていう。いうやつだった。あれものすごい鮮烈に残ってんの、俺。
ああ。
めっちゃかっこいいなと思って。
もう中高生大喜びですね。
中高生がもう狂気乱舞
するっていうね。
する殺し方やったんですけど。
ね、そういうやつね。
で、それもまあまあなんとなく、
うん、
踏襲されてるというか、
うん。あ、そういう雰囲気はあるんですか。
ただなんで死んだかわからないっていうことに自然死的なものに見せかけてるわけですよ、
ね、なるほど、外からがわからないと。
あ、バイアンがバイアンもブシュッと刺すんですけど、
はい、
それはブシュッと刺すけど、
うん、
なんで死んだかわからないんですよ。
針を刺してるんでしょ。
すごい細いもんを刺してるってことなんやろな。
なるほどね。
痕跡が残ってない、
はい、外
から心臓発作みたいなもんで死にましたっていうことなんでやろな。
なるほどね、
うん、だから常にバイアンと、あと誰や、なんとか愛之助さん、
うん、はいはいはい、
なんとか愛之助さんは、2人チームじゃないですけど、それ今回の仕掛け人の2人なんですよ。
うん、
うん、その2人、まあ、それぞれ殺し方が2人1人ずつあるわけですけど、なんで死んだかは分からんっていう自己死的な状態なんですよ、
はいはい、ちょっと前に暗殺権なんたらの爪みたいなのありましたな。
暗殺権な、
うん、あれもそういうやつ、そういう技でしたわ。
ああ、そう、なんで死んだか分からんと、うん、自然に死んだと、
世に見えると、
うんうんうん、それをあくまでやってた。
うん、
うん、なんやろな、まあ依頼が来てそれやるんやけど、
はい、
なんか何ていうんですかね、今回の依頼は、
うん、
とある、まあ、有名料亭があるんですけど、
はいはい、
すごい料亭で料理が自慢のところがあるんですけど、
はい、
そこの動きがどうもおかしいと、
ほう、
料亭じゃなくなってますっていうことで、
ほうほう、
まあなんつったらええかな、
うん、
ちょっとした置き屋みたいなもんになってます
せ、なるほどね、なるほどね、
バイアンさん調べてくれませんかっていうことで、
うんうんうんうん、
バイアンさん調べに行ったら案の定置き屋になってるわけですわ、
うんうん、
どうやって仕掛けをするかなっていう、
うんうん、
まあまあそこに深い話はいろいろあるんですけど、
はいはいはい、
なんかこう時代劇として成立してる感が、
うん、
豊川悦司が非常に良かったです。
あ、豊川悦司出てるんですか。
バイアン豊川悦司なんですよ。
あ、そうなんや。
だ誰やと思ったん、山崎努じゃないで。
さすがにそれは思ってませんけどね。
そう、うん、バイアン豊川悦司なんですよ。
うん、
なんかクールで、
はい、
冷たい部分もあって、
はいはい、そうですよね。
表情何一つ変えずに殺すっていう感じが豊川悦司にぴったりと思って、
ね、眉一つ動かさずに人殺すやつね。
そうだからそれが良かったです。
うーん、
だでこの仕掛けを、
はい、
ひょっとしたらやったらあかんのちゃうっていう人に対しても、
うん、
仕掛けをする豊川悦司、
ほう、
ここ鬼ね、
ほう、
鬼の部分が出まして、
ほうほう、
この鬼の部分見るだけでもまたちょっと涙、う
ん、ゴルゴ的ない
い話やなと、
うん、
ああうまいことできとんだという2時間でしたわ、
うん、大満足と
まあ比較的満足。
比較的満足。
比較的っていうか、まあまあこんなもんかっていう。
うんうん。
まあまあ激チャンバラじゃないからね。
まあそのそういうところですね、
ウルトラチャンバラ劇じゃないから、
チャンチャンバラバラで近
く最後ほらなんか最後に悪いやつ殺しに行くみたいな話じゃないから、
みんなでね寄ってたかってあの押し入るって話じゃないから、ね、
そうそうそういう話じゃないから、
うん、
ひっそりと終わっていくのは終わるんですよ。
ひっそり入ってひっそり出ていくという
バレたらあかんからね。
そうですね、
仕事にバレてる場合じゃないからね、
うん、
それはちゃんと守ってるからなんかしっとりした感じに仕上がってるんですけど、
うんうんうん、
なんかしっとり感が逆に良かったなっていう、いい映画でした。
まあね、その辺はさ時代劇ならではいうところですか、
うん、なんかここから続編が実はあるらしいんですけど、
ね、あるんや、
もうすでにもう出来上がっててその後見れるんですけど、
へ
ちょっと楽しみすぎてもうまた見るのやめました。
何やそれ、
今度見ようと思って
お楽しみ、また
今度ゆっくり時間のある時にまた続き見ようと思ってね。
そういう感じですか。
はい、いいですよ、なんかしっかりした時代劇に仕上がってた。
うーん、
なんかやっぱりさすが映画でやっただけのことはあります
よ、はいはい、そういうスケールがあるわけですね。
スケール感はちゃんと出してた、
うーん
よかったね。
なるほど。
なんでぜひなんかちょっとエッチなシーンも若干ありつつ、うん、
ありの、はい、
まあ、エッチじゃないんですけどね今からすると、うん、
はいはいはい、
もうそんな全然エッチじゃないんですけど、
まあね、
まあ、まあ、ちょっとそういう色っぽいシーン、
はいはい、
ちゃんと斉藤孝雄先生バリの池波正太郎先生バリの
バリの、
はあ、エンターテインメントもちゃんとそこに詰め込まれてまして、
なるほどね、
うん、よかったですよ。
へ、
うん、そういう闇家業あんねんな言って、
あんねんな、
あったかどうか知らんすけどなかったでしょうけども、うん、なんか時代劇として面白かった。
あと豊川悦司のその存在感がね光っとると。
おお、豊川悦司ってうまいよね、何やらしてもね、
うん、
なんか無機質なところすごくいいっすよね。
はいはいはいはい、
セリフ回しとか決してうまくないんですけど、
うんうん、
それが逆に無機質で狂気なんですよね、あの人の場合。うん、
なるほどな。
うん、いいんですよね、
うん、
何に出てもあれなんですけど何でもそのセリフ回しなんですけど、狂気なんですよ。
うーん、
悪役なかなかやらすなっていう。
なるほどね、
いいんでぜひ皆さんもしあれやったら見てください。
はい
面白いので、
アマプラで、
ね、はい、アマプラ今もうみんな日本全国アマプラ入ってると思うんで、
そうですね、
すぐ見れますんで。
わかりました、
すぐ見てください。ほんでパート2もそのまま見れますんで、
うーん、
そこにまだ上がってましたんで、
はい、
見てみてください。
わかりました、
はい、面白いです
ハテモリは心の隙間を埋めてくれる、そうは思わないか。
独り者の特権ですかね。
というわけでね、
はいはい、
今週もね、終わっていこうかと思ってるわけなんですけども、
は、
最後にね、一応もうこれ上げてるくらいの時はまあ明日か明後日かぐらいの感じだと思いますんで、最後に一度だけ告知しておきます。
はい、はい、最後のお願い、
念を押しておきます。
はい、
分かってますね皆さんね、はい、1日だけ復活総水ラジオということで、はい、うん、まあ、過去に、すごく大人気ネットラジオが、
はい、
たった1日だけ復活します。
はい、
いうことで、今週の日曜日3月2日
2日日曜、はい、
はい、2日でございますね。この日に、山本君と、私が返しまして、
うん、
イベントやりますんで、
ね、超久しぶりですよね。
超久しぶり
ね、
ねえ、どんなになってんのかなって感じですけどね。ナンバ白芸にて、
はい、
はい、皆さんよろしいですか。白芸場所変わってますよ。
ね、ニュー白芸ですね。
はい、日本橋行ってますんで、皆さん調べてくださいね、はい、っていうことで、白芸、で、15時から17時まで、
はい、
はい、この後なんか 17時からもイベント入ってたんで、もうそんな延長できません。
なるほどね、パッと終わっちゃうと。
はい、いつもの僕のあのダラダラダラダラ続けるっていうね、うんうん、それがサービスであると思うことはもう今回できません。
はい、とっとと電気が落ちます、はい。
パチッと2時間やって終わります。
はい、
いうイベントでございますけども、
はい、
はい、ぜひ皆さんまだ、チケット余ってるはずです。
予約もまだまだ受け付けてますよね。
予約ももう予約チケット予約
ね、
やってます、もう2週間前から。
でしょ。
はい。買わずしてどうするんですか。
今のうちにね。
今のうちに。
はい。
抑えちゃいましょう。
ね、間違いなく。
うん。もう来て入れませんって言われたら知らんよ俺。わあごめんなさい売れました昨日。って言われる可能性があるんで、
ないとは言えませんから
。今やったらまだギリ大丈夫かなっていう感じは思ってます。
はい、
はい、ですので、白芸のその何チケット予約サイトみたいなところで、
そうですね、
買っていただいて、
ね、探していただければ、
はい、当日来てくださいと。
はい、
そしておそらく日本全国で何やろ配信の方で見られる方。は
い、そういう方もいらっしゃる
かな。の方が絶対多いと思います。もう俺分かってきました。絶対来ない。絶対わざわざそんな地方から来ない。
それは北海道から来られませんからね。さ
すがに来れるって、来れんねんって実はそれ。
そうなの。
来れると思うよ。知らんよ。うん、で飛行機の時間とか調べてないけど。5時からあんだもん飛行機向かったら乗れるよ。な北海道帰れるよ。
ね、朝一でね。
ああ、でもぬくなる言うてんねんから。
なんか日曜日めっちゃ暖かいらしいです。
はい、もう春です。春なんで大丈夫来れます、はい、帰れます、うん。来れるとは思いますけど。
ね。
まあ絶対的に多分配信の人多いと思うんです。
うん。
俺はね、もう分かりました。もう多いです。はい。もうその人たちお願いします。
待ってます。
配信もう2、3枚買うといてください。配信
を、ね。そうですね。ついでにね。
でもう家族関係に全部配っていただいて。
ああ、いいことですね。
はい。みんなで昼の日中から。
はい、
しょうもないの見てください。
しょうもない
で、くだらんおっさんたちの話見ていただいたらいいと思いますんで。
ですね、
はい、ぜひやってくださいと、
はい、
いうことですんで、やります。3月2日、
はい、うん、ね、いよいよ来ました。
次回があるかないかっていうのも皆さんにかかってますよ、
う
ん、
そうね、一重に、う
ん、ここで僕が一気に冷めてしまうケースありますんで。どちらけっていうことになってしまう場合がございますんで。
ないとは言えないと。
ないとは言えないです。僕のメンタルの問題なんで。これ続くかどうかは皆様次第。
次第と。
言わせていただきますんで。はい、どうぞ。よろしくお願いします。
お願いしますと。
はい、お待ちしております。最後の最後まで。
はい。
日曜日でございます。
そうですよ。
お願いします。
ということで。明日ですよ。明後日
です
よ。
はい、そうです。まだ間に合いますよ。と、ね、いうことでね、はい、よろしくお願いしますと。
お待ちしてます。
はい、いうことでございます。はい、いうもんじゃ、まあ、告知もこの程度で。あと、そうや、はい、告知一応、なんていうの、ラジオエレジ
ー、はい。
今のところ、パディ君だけがもうやらないんですかって来てるんで。
ああ、せつかれてるんですね。
やると思いますって返事だけ返してますんで。
はあ。
待ってと。
うん。
待ってっつか、まだそのナンバーベニズルができてないんで、
うん、
なるほど、3月の半ばぐらいみたいなこと書いてあったんで、
はい、
まあ、もうちょっと待ってください、多分できたら声かかると思いますんで、うん、って言ってるんで、
は
い、
ええ、
できても声がかからんかったら一番最悪やなと思ってるんですけど。ちょそこ頼みますわねっていう、
そうですね、全くですね、
はい、ことなんで、一応ラジオエリジーありますんで、
はい
はい、僕の中ではまだあると思ってますんで、
そのはずですから
、ね、はい、また出来上がったら声かかると思います。もうしばらく待ってください。
お待ちください。
パディさんも待ってください。
そうですね、
ね、ごめんなさいね。大丈夫、あるよ、あるからっていうことでなだめときましたんで。
はい、
はい、よろしくお願いしますということ
で、お願いします。
まあまあ順次なんかいろいろ再開していくと思いますんで、
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、いうことでございますね。はい、ここら辺が、イベントの告知でございますけども、
はい、
ほんじゃね、今週もゆまちゃんのご紹介、
はい、
聞きつつ、
はい、
終わっていこうじゃないですか。
はい、じゃあ今回 本、はい、本のご紹介ということで、
本ですか、はい、はあ、どうぞよろしく。
まあ、ちょっとね、臨時速報としては 四つ葉との16巻がやっと出たというのが大きいですね。
あ、もう出たん？
やっと出ました。今日コンビニで見つけて慌てて買いましたね。
大急ぎで。
大急ぎで。まだ全部読み切ってない。
今は半分ぐらい読んで。
読んで、もう4年ぶりの新刊ですから
。あ、そう。
はい。
何の宣伝もされてなかったけどな。
なんかね、ポストでちょろっと見たんですよね、そろそろ出るみたいのを。
へ
ぇ、うん、で、いつ出るかもって、コンビニ見たらあったから慌てて買った
。ああ、ほんなら、俺も、僕も明日にでも買いに行こうかな。
はい、漫画屋に並んでることと
思います。漫画屋に絶対並んでるわ、そんな。
はい、間違いないです。
何の宣伝、大概の宣伝あんねんけどな。
ポストであんま見かけんかったですね。
ポスター貼られてたりとか、四つ葉といよいよ16巻みたいな。
あ、そういうのもなかったですか？
なかった。似たような漫画いっぱいあるからちゃう今。
まあまあ、まあ、
四つ葉とっぽいやついっぱいあるやん。
でも一時だとね、ひらがな4文字でっていうタイトル減りましたからね。
ないね、うん、ないけど、なんかほらになんかちっちゃい女の子と大人の話みたいなあるやん、
あるけどね、やっぱ四つ葉とはやっぱワンアンドオンリーってやつですからね。
そうやな、唯一無二ですからね。
そうですよ。
これは、うん、そうですね、ほんな買いますわ。
買いましょう。もう安定の、はい、安定の面白さ。
あ、これ速報ですね。皆さんも販売されてますよと。
はい、直ちに買ってください。
はい、いうことですね。直ちに買ってください。
買ってください。はい。
はい、
はいはい、ということで本題ですけども。
は
い。私の大好きな黒井みどり先生の書かれました。いつもあの船の漫画描いてある方ですね。
ああ、はいはいはい、あの古いやつな、
海戦士ってやつ
ですね。畳の名まで描くような人のやつな。
畳の
波一個一個描くような人やろ。
スクリーントーンを使わない人ね。
はい、じゃあ分かります。はいはいはい。
で、今回出た本が海の中元という本なんです
が、あ、別に連載してないんや、また新しい話ないんや。
はい、前にも紹介させてもらいましたが、白い艦隊っていう、あって、これは、日露戦争後ぐらいの時代に、アメリカが、艦隊をしつらえまして、世界一周をするという、させるという話だったんですね。
ほうほうほう。
これなんかあの、この先生って今まで、短編集っていう感じだったわけですよ、出してる本ってすべて。
うんうんうんうん、
いろんな時代の海戦の話を書いていくという。
は
い、で、その白い艦隊で初めて、あの一巻まるまる一つの話っていう話を書き上げ
たんですね。ああ、なるほどな。あの、うん、わけじゃなくて一本の話やったんや。
はい。
はあ、はあははあ。
で、今回この海の中元ですけども、
はあ、
これはインド洋を舞台にした話っていうことで。
はい。
で、ちなみに中元というのはですね、あの中、大中小の中。
うん、
真ん中の中に腹っぱの腹、
は
あ
は
あ
はあ、
で中元というんですが、
はい、
これあの私は詳しくないんですけど、いわゆる中国の言葉でして、
は
あ、あのここを押さえたら天下に覇を唱えることができるという場所でやると。
え、それ第二次世界大戦？
いや、もう昔から、もう春秋戦国とか言うてるような時代から。
大昔かいな。
大昔から。
ああ、そう、
はい、
そこをとりあえず押さえろと。
抑えたものが中国においてそこを抑えることができれば、中国にもう歯を唱えることができると。
あ、中国に対して勝ち名乗りを上げれるわけや。
そうです。そこを抑えた国はもう中国の支配者になれると。
はい、抑えましたったら中国ははいもう降参って言われるんや。
というか、その中国と昔だから、いろんな国が常に昔から分立してありまして、
あるあるある、
うん、でその国同士が戦って天下を取ったり敗れたりということをしてたわけじゃないですか、
うんうんうん、
その歴史の中でここを取ったらあの中国の天下取れるんやっていう風な場所。
中国の人はそこを抑えに行かんかったわけ？
いや、中国の人が抑えようとしてあの各時代頑張ってたわけですよ。
あ、そこを、
はい、
そやけどなんかまあまあ抑えた人もあり、
はい、
抑えた人はしばらく王国を築
き、そういうことですね、そういうことですね。
ああ、そういうことな、
はい、うん、というふうな場所を、まあ、天下っていうような意味合い、天智って天下っていうような意味合いなわけですよ。
はあ、はあ、実際問題どこら辺にあるのそれ？
ちゃんとそれは具体的な場所があるんですけども、はい、私は中国史に詳しくないので皆さん調べてください。
え、漫画に書かれてないんかいな。
だってそこじゃないんですもん。中原は中華文化の発祥地である黄河中下流域にある平原のこと。 教義では春秋戦国時代に周の王都があった現在の江南省一帯を指していたとかいうふうに書いております。
ああ、はい、その一帯ね、江南省っていう、
はい、
とこを抑えれば、
はい、
当時は覇権を握れたわけね。
文化経済の最も発達した中心地ということです、
ね、その当時はってことやろ。
はい、昔は
そう。どれぐらいの昔なのかちょっとわからんけど、
周とか言ってからだいぶ古いですよ。
どれぐらい
僕が覚えたのは中国のね、王朝の殷周秦漢隋唐宋元って覚えたもんですけど、
もうそんなの習わなかった。
あの世界史やったら
ない、
殷周で2つ目ですわ。
殷周2個目、
はい、
その1個の国がどれぐらい続いたかやばな。
まあね、それは隋のように一代で潰れる国もありゃですからね。でその唐は何百年も続いたわけですから、ね、うんうんうん、その辺はいろいろということで、
うん、
で海の中原というところに話を戻しますが、
は
あ、インド洋、
はい、
インド洋が、これは世界の中原である
っていう。あ、そうか、今中国の話してたけど、
はい、
関係ないねんね、今回ね。
中国関係ございません。
全然関係ないねんね。
ほぼ関係ない
です。海の中原を探しに行く話やね。
中原とはインド洋のことでやる
って。ああ、そういうことか。
はい。
すんません。中国の話、いらんかった、今。
はい。
ごめん。
う
ん、
いえいえ、それはまあ解説して、必要だったかもしれ
ない。なるほど。うん。ほんで、もう海の、
はい。中原。つまり、世界の中原であるという言い方もできるわけですよ。
それを何、奪いに行く話？
そうですね、その歴史を語っていく話なんですけども、
うん、
まず初めが1293年というとこから始まります。
うん、だいぶ昔やね。
そう、つまりこれマルコポーロなんですよ、時代的に。
ああ、大昔やん。
大昔で、うん、マルコポーロが、シルクロードを通って元まで行って、フビライ半とか言ってる時代ですわね。
はいはいはい、
に行って今度は海からヨーロッパに戻ると、
はい、
いう航路を使ったんですけども、
うんうん、
もうその時代にすでにその東西の行き来があったわけですよ。
ほ
う
ほ
う
ほう。
で当時の大帝国ってやっぱ元っていうのももう歴史の頃大帝国ですからね。
中国の
元、
おうおうおう、
モンゴル人が作った国ですわな。
チンギス汗やな。
そうですそうです。
はいはいはいはい。
日本にも攻めてきたぐらいですから、
ね。あれな、豊臣秀吉とやり合ったやつな。
違う、原稿。
そう。よう分からん。うん、真面目に勉強してへんからね、その。
うん。で、まあまあまあ、いうぐらい、まあ、世界史でも最大半導、誇った国の一つと言っていいぐらいの国ですからね、元というのはね。そういう時代から始まると。
はい、
で、まあ、当時でもその東西の行き来はあったわけですけども、
うん、
国によって船がやっぱ違うと。
あ、船のタイプがね。
タイプが違う。それはもう外海を行き来できる船なのか、うんうん、沿岸を走るだけの船なのか、
はいはいはい、
で国によってその技術も違う、
うん、
材質も違うっていうふうなことが書いてあるわけですよね。で当時やっぱし当時の先進国ってやっぱし中国はやっぱそうだったわけですよ。
はあはあはあ。
火薬があった。
は
あ、だし方位につける磁石があったみたいなね。
うんうんうんうん。
昔は北を方角を知るには星を見て決めてたわけですから。
ああ、北斗七星みたいな
見ながらで、この今この角度やから今ここまで来てるっていうのを計測機器使って進んでいくしかなかったっていう、
うん、はいはいはいはいはい、うん、
で海沿いを陸地沿いを行くのか海を突っ切れるのかっていうだけで全然変わってくるわけですし、
うんうんうんうん、
みたいなことでもう全然その当時っていうのも海行くだけで当然ですがもう大冒険ということで、
はい、
生きて帰れることができるのかっていうぐらいの時代だったわけですよね、やっぱり。で各国がそれで他の国の、まあ、宝物、あるいは財産を目指して東西を行き来しようとすると。
はいはいはい。
で明の時代、これ1400年代ですけど、
うんうん、
帝和っていうおっさんがおりまして、
はい、
でこのおっさんは宦官なんですけども、 ガンガンに知ってますよね。
知ってます。あの、うん、あれがない人事
ないでしょうね。ないですね。ないです。まあ、あの皇帝に仕えてる人たちですよね。でこれによるとその移民の子でイスラム教徒だったっていうんですね。
はあ、そのカンガンのお兄さんはね。
うん、帝はね。
うん。
でこの人が何したかっていうと大艦隊の指揮を取ってですね、あの世界のあちこちを何回も遠征したっていうことが記録に載ってるんですね。
はあ、
インドはもちろん、うん、アフリカぐらいまで行ってるっていう。
ああ、まあまあ行ってんね。
遠そう遠行ってるんですね。
うん、
それで、まあ、あの皇帝からの親書を渡し交易を広げっていうことをやっていくという時代が、
うん、
あの中国が当時やってたと。でここまででかくて大艦隊の作れるのもまだまだヨーロッパには無理やったっていう
ことですからね。ああ、なるほど。もうそっちじゃないと無理と。
はい。
はあ。
という時代もあった一方で、ヨーロッパはヨーロッパで、あの人たちは地球が平らやと思ってる人たちがほとんどでしたから。あ、
まだそういう時代ね。
そういう時代なんですね。
はいはいはいはい。
で、コロンブスだ、マゼランだ、いうんが、いや、行けるはずやって言って、あの、うん、なんとか、ヨーロッパから、西の方に行くと、
うん、
今まではヨーロッパからインドに行こう思ったらアフリカの南側もあって、わざわざインドまで行
かなかった。だいぶ回らんとあかんかって
ね。大回りしなあかんかったんですね。そしたら西から行ったら向こう側に行けるはずやっていうことで、行き出したという時代がやっと出てくると
。はいはいはい。
で、うんうん、ついたら今度はそれはアメリカじゃないですか。
うんうんうんうん、そうです。
でアメリカ大陸を南下していって、やっぱし、希望法を回って、希望法やった
な、うん、
たちの、南アメリカの端っこ回ってやっと太平洋に出てくるというふうなことを した人たちがおったわけです
よ。はいはいはい。
で南西また艦隊も気がつきゃ一石になって、中の人も病気やしみたいなぐらいのことでね、
うん、
もうなんでそこまでしてそこまでやるんやっていう風な時代ですよね。
ああ、うん、要はな、
うん、なんでそこまでやれるんやっていうね、
うん、確かにね、確かにそれは思う、
うんうん、でそれでそれぞれの時代によって強かった国がやっぱりあるわけですよね。
はあ、はあはあ、は
い、はい、で初めは、ポルトガルが、どんどん進出していって、で次はスペインがどんどん強くなっていって、
あ、はい、
で次はオランダがどんどん出てきたんですね。で次はイギリスがとかいう感じでね、どんどん主役が変わっていくわけですよ。
なるほど、その力がね。
そう。で、それにやっていくのに、その海軍としての戦略、
はあ、
あのオランダがブイブイ言わしてる頃は、あのイギリスの人間はあいつらなんとかしたいっていう時にどうしたらええんやっていう時に、
うん、
オランダとイギリスの間の細い海峡があると、
は
あ、ドーバー海峡ですわな。
ああ
、だからあの辺のヨーロッパの北側を押さえときゃええねんと、
うん、
でそこであのオランダの海軍の船をやってもたら、あとはもう向こうの朝鮮なんか奪い放題やっていうふうなことをやるわけですよ。だそういうそのなんちゅうんやろう、戦略の立て方とかできてくるわけですよね。
は
でイギリスはイギリスで、あっちで、あのオランダには負け、こっちではフランスに抑えとかいう感じで、ちょっとあのいろんな紆余曲折を経て、うん、インドもうインド取るっていうことになっていって、
うん、
で歴史の教科書でも聞きます東インド会社っていうのができ てくるわけです
よ。ああ、なんかカレー屋みたいな名前やな。
そうそうそう、
ね、あるな。おお、うん、
だから向こうにですね、インドの方とあの東洋の方には、例えばスパイスがある。
はいはい、ありますと、
あとはなんだ、
スパイスいっぱいありますと、
ありますと。ヨーロッパにはないんですな、これが。
ああ、
これがあったら魔法の、これさえやれば
カレーがめっちゃうまいカレー作れるっていう話やね。
そう、まあ、魔法のように肉がうまくなったりするわけですよ。
ビビるぐらいうまいカレー作れるなっていう話やな。う
ん、
う
ん、カレーにこだらんでいいですよね。まあいうところで、まあ、ヨーロッパはあの目指し、あの西の東の方をどんどん目指していくというふうな時代があって、
うんうん、
でやっぱその中でイギリスっていうのはあの最終的にあの大英帝国を築くに至ってですね、
はいはい、ありました、ありました。
太陽の沈まない帝国と言われた時代があったわけですよ。
はいはいはい、あるあるある、う
ん、世界各国に植民地があって、そこから上がりをどんどん取って、ああ儲かって仕方ないわという時代があったと。
うんうんうん、
でインドも、我々の植民地というか我々が統治していくんだって長いことやってたわけですからね。
はあ、はいはい。
でその辺が、まあ、あの例のインドの映画の RRR なんかは、まあ、ちょろっとあの伝説的に描いてたりするわけですけども
。あ、そういう映画な。イギリス人がいっぱい攻めてくる映画な。
いや、インド人、イギリス人にも完全にもう掌握されてる時代。
ああ、なるほど、そういう話な。インド、割とあのインドの人らが逆転ストーリーね。
そうです、そうです、そういうことです。
はいはいはいはい、
割と近代に近い時代の話なんで、ね。
おお、
というふうなことがあって、長いことをそれでやってたわけですけど、うん、逆に今度はそのイギリスも、一次大戦の時であるとか二次大戦の時であるとかで、
うん、
あの逆に各植民地の力がいる、兵隊がいるみたいなことがあって、
うん、
兵隊の数がいるから、
はい、
それで、来てくれと、来てくれたらお前らの自治、認めるからみたいなことを二枚舌を出すわけですね、イギリスの得意の。
はいはいはいはい。
それでやっても、うん、もうまあ、そんなこと言うたかねって言って、とぼけるわけですよ。ごく一部の献金しか渡さんとかね。
はあ。まあまあ、汚いねんな。汚い。
イギリスは大概汚いことやってます。
卑怯もんやねんな。
イギリスは大概、二枚舌のイギリスって言うと有名ですから。
おうおうおうお
う。いうふうなこともあって、ともかくインドは手放したくなかったんですよ、イギリスってのは。
はい。いると。も
いると。うん、これが我がイギリスの財産であるというような、感覚やったんですね、
うんうんうん。
まあ、最終的には当然今手放してるわけですけども。
ああ、そうやね、
うん、でイギリスっていうと、もう今やもう、まあ、なんすかね、もう二次大戦後以降はもう戦勝国には関わらず、細々細々ともう年を追うごとに弱くなっていくっていう、
はいはい、
状態になっていくと、かつての栄光はどこにということになっていくと。
そうなる、はいはいはい。
で今あのインド洋をあの名刺からしてんだろうかって、それはアメリカ海軍でございますっていうことなわけですよ。
ああ、うん、そうやな。
で、まあ、周辺の当然中国も今頑張ってあの空母作ってますよと、
うん、
んな感じで、あのインド海軍はインド海軍でちゃんと空母を持っとるんですってっていう感じで、あの我がインド洋の、ちゃんと管理は我がインドがするんですよっていうことを当然言ってるわけですし、
うん、それが漫画で描かれてるの？
そうですね。歴史としてバーッと描かれてるんですよ。
ああ、すごいな、その漫画。
もうめっちゃおもろいですよ。
うん、ああ、ほんま、
うんうんうん、あくまで、まあ言うたらね、その、上積みっちゃ上積みなわけですよ。
うん、うん。
一冊の漫画で、そんだけの、何百年の歴史を描いてるわけです
よ。もうなかなかの情報量を出さんとあかんから、
う
ん。
そうですね。
うん。
だから、ほんま、歴史の教科書にしたらええんちゃうのっていうぐらいおもろいし。わかりやすい、
すごいな、
うんうん、あの歴史の大な歴史って何がおもろいっていうと、やっぱりそういうダイナミックな動きやと思うんですよ。
うん、
この国がこうあって、一方この国はこうあって、その時にこの人が現れてっていうね、それが歴史の面白さやと思うんですよ。
あ、はいはい、
もう歴史の教科書っていかにつまらなく歴史を伝えようかっていうふうな本としか思えないぐらい
で、ね。ああ、なるほどね。それからすると、うん、でこういう漫画的な、はい、漫画みたいなもんでね、はい、
そうですね、ダイナミックに
すごく ドラマチックに描いてるから、
そうです、ね、あのダイナミックにこれとこれがこうなったから、その結果こういうことになったみたいなのが、まあ、分かりやすく書いてくれてるわけですから、だからまあ歴史好きとかね、そういう好きな人は当然なんですけど、まあ、ちょっとこういうのにね、うん、興味持ってる人がおったら、あの、うん、非常に楽しいと思うんですね。
ああ、そう。
あの今までのその戦死、あのこれこれな、二次大戦のなんとか海でなんとかという船となんとかという船がこういう戦いをしたっていうのもすごくおもろいんやけど。
ああ、はいはい、伝説の海戦みたいなやつな
みたいなのもね、あったりとか、
誰もあるかもしれんわな、
うん、そういう、ま、メジャーなもんからマイナーなもんまでいろいろ
あるんですけど、
この本は逆にもっと俯瞰した歴史の、流れ方っていうんですか、
へ
いうのが読めて非常に楽しいです。
一巻で終わりなの、それ。
これ一冊だけです。
あ、一冊だけなんだ。
はい。
続かんのよ。
続きません。うん、これで、あの、現在まで来ちゃったんでね。あ、
終了ね。うん、
はい。で、安心してほしいのが、今ネットで、Google ればこれタダで読めます。
あ、そう。 そうな、はい、ね、ネット漫画みたいな、
ネット配信で上がっておりますんで、まずこれ見て面白かったらぜひ大きい画面であの本読んでくださいって
言います。ああ、俺なんかもう連絡くんのもあればっかりやからな、なんかいやらしい、
は
あ、いやらしい系のコミックの話ばっかりやから
な。どっから来んのそんな。
いや、わからんね。X とかもザーって見てたら、大体おすすめのとこ見てたら、はいはい、すごいいやらしい漫画ばっかり。
でも読めないってやつね。
1ページだけな。うん、1ページだけですっごい期待させんねんけど。
そう、あとは買ってねってやつね。
買ってねって言うたってなっていう話や、ね、
そうですですわ。
そう、凍ってる場合じゃないしねっていう話や
んか。そういうことなんですよ。うん、ところがこの、光文社、光文の会社ね、はい、光文社っていうところが、はい、楽園コミックっていうところでタダで全部読ませてくれますので、
すごい、すごい太っ腹、
太っ腹、これは非常に楽しいです。
やってくれる、
うん、はい、
そう、ほんでよかったらもう紙の方も買ってくださいと、
はい、まあそういうことですね、
いう感じですか。
はい、
やりますね、
やりますね。
なかなか、ああ、そう、そんな深い内容なんだろうね。
あの、非常にもう楽しいとしか言いようがない。
あ、ほんまですか。
うん、うん、
ぜひ皆さんちょっと読んでみてちょうだいよ。
はい。なぜインド洋が、海の中原と呼ばれるのかっていうところですね。
あ、そこら辺がわかると。
そうですね。
ああ、なるほどね。
はい。
いいですね。もうなんか今なんかほら世の中って、
はい、
やっぱりそういうことになんかややこしいことになってきてますやん。
全くです。
またなんかな、アメリカがどうたらかあたりってわけのわからんこと言い出してるやん、うん、
まあね、ズデーデン活情やないんやから、めちゃくちゃやつはあんなもん、ね、
すごい土地狂ったことばっかり言い出してきてるやんか。
あ、ね、ひどいですね、
うん、あ、もうなんかとんでもないことになるんちゃうかなと思って毎日見てるんですけど。
いや、ほんまね、まあ、二次大戦前と同じようなことしてますからね。
あ、そういうことなんやね、
うん、あのナチスドイツが、ズデーデンという土地をよこせ、あのチェコの国土の一部をよくせと、ドイツ人がそこはたくさん住んどるんやと、
うん、
あの我々ドイツが本来領土すべき場所やって言って迫ってくるんですね。でそれに対してイギリスとかが、戦争にしたくないんやということで、融和政策っていうのを取ってですね、あのミュンヘン会議っていうのをするんですな。
あ、
で今回もくしくもミュンヘンで会議をしとるんですよ。
おー、ううやばい
やばい、
大ピンチ
で、ドイツの首脳とイギリスの首脳、うん、シュラーと、チェンバリンが、会談して、
うん、
でところがチェコの首相はその会議室の外で待たされて、
あ、無礼なと、
あのお前ら、お前口挟むなと、
おう、
で俺らがトップ会談で、
あ、うまいことやったるからと、うん、
でお前らここのとこ、あの渡したら終わりっていうことを言われる。
ああ、一緒じゃないですか、今じゃないですか、
一緒じゃないですかっていう話ですからね。
そうやな、
うん、ひどい話ですよ、
怖いな今な、
うん、
緊張感増してるよね、
増しますよね
だそれが、はい、なんかな、すごい、なんかすごいことになってるよなと思って、
ね、まあだからそれでやっぱ歴史っていうか、まあいろんな意味でまあ面白いなと思いますね。
あ、そうやね、まあまあそんな感じか。
そうですね、
うん、まあ、だからその漫画面白いから買ってねってことやな。
ああ、ぜひぜひ、まずは
楽しみに、まずはお試しで、
はい、
うん、あの読んでみたらいいんじゃないですかと、
ね、全部手書きの字なんで読みにくいかもしれませんけど。あ、
手書きなんや、
全部手書きです。
活字じゃないんや。
ないんですよこれが、
なかなかやな。
なかなかなんですよ。
なあ、まあまあいいですけども、はい、あのもしお暇あれば、
はい、
ちょっと近くの本屋でも行ってもらって、
海の中原、はい、
見て、あ、ネットでもだったらで見れるってこと。
そうです、今この場聞いた直後に見れる
わけです。ああ、いいじゃないですか、
終わってなければね、
ね、あの、はい、公開時期さえ終わってなければ
そういうことです、
見れますよということで、
はい、
はい、やってください、
ね、ぜひ。
なるほど、そっか、わかりました、
はい、
はい、ということですね、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、はい、ていこうかと思っております、
うん、はい、
特に話はございません、
ございません、
何も最後ございません、話すると長なるからね、
何やかんや言
ってね、もうちゃちゃっと終わっていかんとこういうもんは、
うん、そうですね、
な、あ、また週末のことにも考えながら皆さん、はい、終わっていきましょう、
ね、暖かくなってきますからね、やっとね。
そうやね。うん、ね、だいぶ週末ぬくいらしいから。
ね、楽しみです。
春の雪って言うてたから。
ね。
ちょっとね、楽しんで、鼻ずるずる言わしながらちょっと楽しんで、ね、鼻に止まらないですけども、やっていきましょうと。
はい、お大事になさってください。
はい、ありがとうございます。そうします。ということで、はい、はい、いうことですか。
はい。
はい、というわけで今週もじゃあサブラジオ終わっていきます。
終わります。
はい、また皆さんと来週ということで、
はい、お目にかかりましょう。
はい、はい、やっていく感じでございますんで、どうも今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけでお相手したのはシャドウ総帥と
山酔いでした。
それでは皆さん、さようなら。
おやすみなさい。